ふんふんふん、しましましま。タンポポ、あやん。ひまわりが咲くある夏の暑い日のこと、広い草原に一匹のそれはそれは綺麗な島を持ったシマウマくんが生まれました。パパシマウマもママシマウマも大喜び。この子の島はきっと世界で一番綺麗ね。そう言いながら、パパシマウマとママシマウマはシマウマくんの背中を優しく舐めるのでした。赤ちゃんだったシマウマくんはあっという間に大きくなり、その綺麗な島はますます立派に太くツヤツヤになりました。広い草原の中でもその噂は広がり、シマウマくんはどこに行っても大人気。
わー、本当にお空の虹みたいな島だね。どこの草を食べたらそんなに綺麗な島になるのか教えてちょうだいな。
シマウマくんが行くところはすぐに仲間のシマウマが集まってきます。シマウマくんはある晩、お月様を見上げながらつぶやきました。こんなに広い草原だけど、僕ほど綺麗な島を持ったシマウマを見たことがない。隣の草原やその隣の草原はどうなんだろう。すると、お月様がそっとささやきました。
シマウマくん、世界は広い。ぜひ旅をしてごらんなさい。
シマウマくんが生まれた日のように、ひまわりが咲く暑い夏の朝、シマウマくんは旅に出ることにしました。
パパ、ママ、行ってきます。この島を世界中のみんなに見せてくるね。
ママシマウマは心配で涙が出そうになりましたが、そっとハンカチで目を押さえてこう言いました。
わかったわ。危ないことがあったらすぐに逃げるのよ。そして困っているお友達がいたら助けてあげるのよ。
うん、そうするよ。心配しないで待っていてね。行ってきまーす。
ふんふんふん、しましましま。シマウマくんはご機嫌で尻尾を振りながら歩きます。
ひまわりさん、こんにちは。鳥さんも、こんにちは。僕の島、きれいでしょ？
しばらく歩いていくと、道に大きな水たまりがありました。そして、その周りには、両手に食べ物を抱えた小さなアリさんがたくさんいます。
ねえねえ、どうしよう。反対側に行くには橋が
必要だよ。そうだね。でもこの辺には橋になるようないい枝もないし。でもぐるっと回っていくとなると日が暮れちゃうよ。女王様が怒っちゃう。
そこでシマウマくんはママシマウマの言葉を思い出しました。
アリさんアリさん、そしたら僕の島を一本あげるよ。これを橋にして水たまりを渡っていったらどうかな。
アリさんたちは大喜び。
本当にいいのかい？
ありがとう。
女王様がお腹を空かせて待っているから助かったよ。
ふんふんふん、しーましーましーま。アリさんたちも喜んで、シマウマくんももっとご機嫌です。
そしてしばらく行くと、道にサルさんがしゃがみ込んでいました。
サルさん、そんな顔してどうしたの？
いやね、あの木の上に美味しそうなバナナがなっていたから取ろうとしたら手が滑ってしまってね。木から落ちて見ての通り足をくじいてしまったのさ。
それは大変だ。でもサルさん、僕いいこと思いついたよ。僕の島を一本あげるから、これを杖にしたらいいよ。そうしたら歩けるでしょ。
サルさんは大喜び。
ありがとう。もうここからしばらく動けないところだった。本当に助かるよ。
ふんふんふん、しーましーましーま。
シマウマくんはなんともいい気分で歩き続けます。
困ったお友達を助けられるっていい気持ちだ。だけど今日はお日様が強いな。
いやー暑い。
お水を飲んで少し休もう。
シマウマくんがお水を飲もうと川へやってくると、小さな女の子が川べりで泣いています。
どうしたの？そんなに悲しい顔をして。
シマウマくんが尋ねると、女の子は、
ママが買ってくれたお気に入りのリボンを川に落としてしまったの、
と泣きながら答えました。
そこでシマウマくんはまた島をくるりと取って、女の子の髪にリボンを結ってあげました。
ほら、島のリボンも素敵でしょ。これをあげるから泣かないで。
すると女の子はにこりと笑ってこう言いました。
わあ、ありがとう、シマウマさん。リボンも素敵だし、シマウマさんの尻尾のような髪型になったわ。
こうしてシマウマくんは行くところ行くところで、困っているお友達に島をプレゼントして歩きました。島は少し減ったけれども、シマウマくんの心はポカポカとあったかく、嬉しい気持ちでいっぱいでした。
まん丸なお月様が出ていたある晩のこと、シマウマくんが崖の近くの木の下で眠っていると、全身真っ黒な人影が二つそそくさと近づいてきました。
兄貴、どうします？この先は崖ですぜ。でも、もうこの宝石を背負って戻ることもできませんぜ。どうしたものか。
二人はどうやら泥棒のようです。背中には大きな袋を背負っています。
兄貴、あそこに何かいますぜ。
指さした先には月明かりに照らされたしましまが。
兄貴、こいつの島を取ってはしごを作りましょう。そうすれば崖の下まで降りられますぜ。そいつは名案だ。よし、急ぐぞ。
こうして二人の泥棒はシマウマくんを起こさないようにそーっと島を取ってはしごを組み、崖の下へ逃げていってしまいました。次の日の朝、シマウマくんが大きな伸びをしながら起きると、腕に島がないことに気がつきました。
ん？こんなところまで島をプレゼントしていたかな？
まあいいや。お水を飲んで出かけよう。
そう言って、近くの湖で水を飲もうとしたその時です。
あれ？僕の島が。
シマウマくんは水に映った自分の姿を見てびっくり。自慢の島は一本もなくなり、シマウマくんが白馬くんになってしまったではありませんか。シマウマくんは悲しくてポロポロと涙を流しました。すると一人のおじいさんが近づいてきて言いました。
そこのきれいなお馬さん、ちょっと一つ頼まれてくれんかの。
涙を目に浮かべながらシマウマくんは答えます。
お馬さんって僕のこと？もう僕には困っている人を助ける島もないし、僕が助けてほしいぐらいだよ。なんと君はシマウマくんだったのかい。なぜ島がなくなってしまったかは知らないが、君にはそのきれいな真っ白い背中があるじゃないか。わしは絵描きなんじゃが、貧しくてもう絵を描く紙も買えなくてね。でも最後にどうしても描きたいものがあるんじゃが。 君のその髪のように真っ白な背中を貸してはくれんかね。
シマウマくんは少し悩みましたが、背中を絵描きのおじいさんに向けてとすんと座りました。
僕の背中でよければどうぞ。
それから丸々一日、絵描きのおじいさんは休むことなくシマウマくんの背中に絵を描き続けました。
次の日の朝、同じように湖を覗き込んでシマウマくんはびっくり。
それはそれは見事なひまわりの花畑が背中に広がっているではありませんか。
おじいさん、絵が本当に上手なんだね。島がなくなって悲しい気持ちだったけど、なんだか元気が出てきたよ。
そう言ってもらえてわしも嬉しいよ。わしの生まれた国は毎日寒くてね、暑いところではこのひまわりという花が咲くらしいんじゃが、ぜひ一度見てみたいものだ。
おじいさん、ひまわりを見たことがないの？僕の生まれた草原にたくさん咲いてるから連れて行ってあげるよ。僕の背中に乗ってごらん。
シマウマくんはひまわりのお花がたくさんの背中におじいさんを乗せて、ママシマウマとパパシマウマの待つ草原へかけて帰りました。どんどんママとパパが恋しくなって、どんどんスピードを上げて走り続けました。
ほら、おじいさん、目を開けて見てごらん。これがひまわりだよ。
おじいさんが目を開けると、目の前には朝日に照らされて、よりきれいな黄色に輝くひまわりが、あたり一面広がっています。
これがひまわりか。想像していたものよりもっともっと美しい。
おじいさんは夢のような景色にうっとりしてしまいました。そこへ今度はシマウマくんがおじいさんに尋ねました。
おじいさん、今度は僕のお願いを聞いてくれる？
次の日の朝、シマウマくんは元気よくお家のドアを開けました。
パパ、ママ、ただいま。
まあ、私のかわいい坊や。
元気に帰ってきてくれて、ママは本当に嬉しいわ。
よく帰ってきたぞ。なんだか島ももっと立派に見えるな。ダビはどうだったかい？
うん、いろいろあったけどね、すごく楽しかったよ。
にっこりとシマウマくんは答えました。
そう、シマウマくんはおじいさんに立派な島を描いてもらったのでした。